サークル紹介。今週のサークル紹介は、鵠沼公民館で活動されている鵠沼探究クラブの皆さんにお話を伺います。メンバーの方にお話を伺います。長谷川元康さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、長谷川さんはいつからこちらの鵠沼探究クラブのメンバーになられたんですか？
約20年前に地域で活動されている方、それから鵠沼探究クラブに席を置かれている方に誘われまして、この会に入りました。
それではもう長くこちらで活動を続けられていらっしゃるんですけれども、今日は鵠沼探究クラブの中でも極楽部会さんにお邪魔をいたしましたが、その他にも長谷川さん参加されている会はあるんでしょうか？
公園愛護会は公園が2つ対象になってまして、1つが鵠沼松ヶ丘公園、もう1つが藤ヶ谷公園なんですね。で、私は藤ヶ谷公園の方の活動をやっております。それから、おもちゃの病院の活動ですね。それからクラブの機関誌を発行する編集関係をやっております。あとは時々気の向くままに出るんですけども、コロナでね、活動がかなり自粛されたんで、その分だけやっぱり参加は減っておりますけども、また少しずついろんなところに出てみたいなとは思っております。
今お話伺っている中でもいくつも会にね参加されているようですから、結構お忙しい日々ではないですか？
まあ、適当に忙しいっていうのは、これはまたこの年になりますとね、ありがたいことだと思ってましてね、家のことだけじゃなくて外での活動の場を与えていただけてるっていうことが非常にありがたいと思って活動させていただいております。
では日々のこうエネルギーにもなっているようですね。さあ、お話の中でおもちゃの病院というお話も出てまいりましたけれども、こちらはどういった活動なんでしょうか？
このおもちゃの病院というのは鵠沼公民館の活動として位置づけられていて、市の広報でも開催を案内を出していただいていると。おもちゃを子どもさんが持ってきていただいた場合に、おもちゃを見ながらどこが壊れているかと、でそれを子どもさんから説明を受けたり、親御さんのサポートを受けたりして、で壊れた内容を見ながらお子さんと一緒におもちゃをこう分解して、どこがおかしいんだろうというようなことでそれの修理をするんですけども、そこでおもちゃをこう中を見れるように開けると、おもちゃの中ってこんなふうになってるんですよっていうふうなものをお子さんに見ていただくと、まあ、大概のお子さんは、おもちゃってこんなふうにできてるんだっていうんでびっくりなさってですね、でそれをまあ一緒にどこがおかしいのかということを探し求めて、分かればそれをどうやって直すかというのも子どもさんと話をしながらやっていくというような活動なんですね。簡単に治らないようなケースで時間がかかる場合には、このおもちゃはちょっともっと時間をかけてゆっくり治さなきゃいけないんで、入院してもらうことになりますよって言って入院手続きをする。まあ、中にはお子さんもね、おもちゃがこう分解された時に非常に悲しんで泣き出す子のお子さんもいらっしゃるし、入院っていうとね、またそれ以上にがっかりされてね、もう涙を流すようなお子さんもいらっしゃるけど、お子さんやあるいは親御さんとコミュニケーションを図りながらやらせていただいて、非常に面白いと思うのと同時に非常にボケ防止に役に立つんですよ。おもちゃはね、喋りませんからね、どこが壊れてるかってこっちから積極的に原因を探さないとわからない。それからそれを直すっていう方法はこれ一つじゃなくていろんな直し方がありますんでね、その原因を見つけ出して直し方をどうするかを考えるという、私どもにとってはボケ防止というので非常に助かっております。
それではご自身のためにもなっているようですけれども、本当にでもお子様や親御さんからは治ったらきっとすごく喜ばれるんでしょうね。
非常に喜んでもらってるんですけど、ただですね、コロナがありますんで向かい合って話をするということができないという状態がもう何年も続いてるんで、お子さんとの接触をするというのを心待ちに今しているというのが実態です。
それでは以前のようにお子さんと交流しながらおもちゃのドクターとしてもね、今後ぜひ活動を続けていただきたいなと思います。長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてもメンバーの方にお声をいただきます。川村英二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、川村さんはいつから鵠沼探究クラブのメンバーになられたのですか？
ちょうど18年前ですね。まあ、会社を退職して、これから何をどんなことして過ごそうかなと思いつつ、今までそんなのもあるのも知らなかった藤沢のね、市の広報がありますね。それを見ましてね、いろんな講座、顔を出して、でまあ、その中の一つに応急手当普及員、まあ、この講座を受けて、で資格を取ったり、それから八平公園のねトレーニングルームなんかに通ったりなんかしてました。でそうしましたらね、いつもね顔を合わせる人がいましてね、なんか子どもたちにね、囲碁将棋ちょっと相手してあげればいいんだよね、どうってこう声をかけられたのが実はきっかけだったんです。でその方がクエッコ囲碁将棋ルームの当時の部会長さんでいらして、私もね心得がちょっとあっただけでなんですけどもね、いやまあ顔を出してみようかなと思いましたら、まあ、それが続いてずっと今になっているのが現状です。この部会は私たちクラブができて間もなくですから、25、6年になるんですね。
そうですか。ではもう本当に長きにわたり、まあ、そういったご縁から今活動されていらっしゃいますけれども、鵠沼囲碁将棋のこちらの会はどういった会なんでしょうか？
はい、これも鵠沼公民館の主催事業 で私たち探究クラブが共催という形でね応援していると。子どもたちにですね、将棋とか囲碁をね指したり打ったり、そういう場のね提供をしましょうと。それには、まあ、場合によっては私たちが相手をしてあげたり、あるいは子どもたち同士が対局するのに、それぞれの子どもの その力量をこう見極めて、で次々対戦をさせると、そういうようなことをやっております。まあ、子どもたちになるべくその興味をね持ってもらうということで、将棋連盟のですね佐藤九段、この方をねとちょっと我々の探究クラブの OB の方で縁がありまして、10年記念、それから20周年記念、そして今年は30周年記念なんですが、今回も来ていただいて、で直接子どもたちに打局で指してもらうと、こういうね催しを今計画してまして、で先方の方にも直接先立ってご挨拶に伺って、でご了解をいただきました。まあ、そういうことで、この鵠沼囲碁将棋ルーム公民館のね事業ですけども、これをもっと大らかにもっと広くね宣伝したいと、そういうふうに考えております。
子どもたちのためにそういったスペシャルな企画もねご用意されているということなんですね。例えばこちら、囲碁とか将棋のことよくわからないんだけどというお子さんでも大丈夫ですか？
はい、それにはですね、まあ、私どものねメンバーの手製の本当の初級用のテキストを作って、で、まあ、その子に合わせて、その子の技量に合わせてそこから入ってもらうとか、あるいはもうある程度駒の読み方とか指し方だとか、そういうのを知ってる子は、まあ、実際に戦い方ですね、そういうものをその技量に合わせた手順で教えてあげてると、まあ、こういうふうにしてなるべくもう初級の子どもにもすんなり続けて入っていけるように心がけております。
サポート体制万全の会ということで、始めてみたいというお子さん、ご参加いただきたいなと思います。それでは最後にメッセージをいただけますか？
この探究クラブがね、私が気に入ってるのは、何しろこの会の運営に携わる人間が世話人というネーミングになってるんですね。でこの世話人っていうのはどういうことかっていうと、まあ、通常例えばいろんな、まあ、会社にしても大学どうのっていって、いわゆる OB と称するのは、その役割を幹事だとかっていうネーミングでね、どちらかというと会社と変わらないような上位下達的なそういう印象があるんですが、我々は違うんですね。何しろこの会の運営にお世話をしなさいと。で世話人代表は人一倍それを世話をしなさいと、まあ、こういうようなことでこの会のね運営をしてもらってるわけですが、でしかもそれは2年だけですよと。つまり連続して行うと 場合によってはね、私が気に入ってね、これをずっと続けたいなんていうそういう気持ちも聞かれないので、そこでシャットアウトすると、そういうようなね運営の会なもんですから、非常にね何をするにしても話がしやすいし、それから何かをするにしても一緒にね声をかけて、で共同で作業をしやすいと、こういう気楽なサークルですので気に入っております。
お話を伺っているととても楽しそうに活動されているんだなというのが伝わってまいりました。どうぞこれからも長く楽しく続けられてください。川村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。